2023年11月2日木曜日、時刻は午前7時53分になるところです。さて、荒木先生の門弟入ですけれども、5章が終わりまして、6章ですね。6章のタイトルは探索のスタイルということになってます。で、その初めの込み出しがですね、妙に気になる表現ということで、まず荒木先生のちょっと文章をやっぱり読んでおきましょうかね。荒木先生もやっぱりなんていうか、ものすごく興味、親しみを持って門弟入を研究することになって、でやっぱりこう探究心っていうかすごいんでしょうね。荒木先生のこのモンテーニュ第6章探索のスタイル、込み出し、妙に気になる表現、エッセイの中に時折現れ妙に気になる一連の表現がある。私にはわからない何事か、私にわからない何らかの、私にわからない誰か、私にはわからない仕方で、など50箇所ほどが全編に散在していて、モンテーニュの考えの立て方の癖というか方式を表している。まだはっきりとは、詳しくは、なぜかは、どのようにしてかは、わからないものの事柄か問題か、確かに明らかに存在することはわかっているという極めて感覚的な捉え方だ。それらのものは彼の視野の限界線、意識の臨界線の上に現れて、輪郭は明瞭でないものの、何やら意味ありげに動いている。彼は自分が究極の親友、ラ・ポエシーと出会うことになる。町の大きな祭りの檻の人の出ている中で偶然起こった事件について述べているが、ここのところは、彼は、モンテーニュは自分が究極の親友ラ・ポエシーと出会うことになる、町の大きな祭りの檻の人の出ている中で偶然起こった閉じですね、ここまでの引用ですね、偶然起こった事件について述べているが、その直前に次のような文章があるということで、モンテーニュの引用ですね。モンテーニュ曰く、そこには私の到底理解できないところに、それについて私が具体的に述べ得ることの彼方に、何か私にはわからないこの結合の中立ちとなる説明のつかない運命的な力がある。我々は互いに会うことになる以前に、お互いについて人づてに聞き及ぶ事柄によって互いに求め合っていた。それらの評判は我々の感情の上に、その正当な内容の及ぼす以上の影響を与えるのだった。それは天の何らかの廃材によっているように思われる。 廃材、配分するの、配るの廃、洗剤の剤、廃材によっているように思われる。エセイ第1巻第28章、友情についてより、ということですね。もう一度、門弟に曰く、そこには私の到底理解できないところに、それについて私が具体的に述べ得ることの彼方に、何か私には分からないこの結合の仲立ちとなる。いやいや、終わるんじゃなくて、この結合の仲立ちとなる説明のつかない運命的な力がある。我々は互いに会うことになる以前に、お互いについて人捨てに聞き及ぶ事柄によって互いに求め合っていた。それらの評判は我々の感情の上に、その正当な内容の及ぼす以上の影響を与えるのだった。それは天の何らかの廃材によっているように思われる。エセイ第1巻第28章、友情についてより、となってまして、ね、でこれを受けてですね、荒木先生は、これはすでに去った友を哀戚する記述であるが、当初から神秘運命を感じ取り、全体に不可思議感、不可知感、不可思議、不思議ですね、不可思議感、不可知、知識の知、 不可能の不可に知識の知に感ですね、不可知感をみなぎり渡らせている。もう一度、これはすでに去った友を哀戚する記述であるが、当初から神秘運命を感じ取り、全体に不可思議感、不可知感をみなぎり渡らせている。可能な限り正当通常の仕方で感知の力を働かせながら、自分の理解把握のレベルを超えたもののあり得ることを思い見て、それの位置する方向を探っているかのようだ。用語それ自体に当たってみると、かっこ説明のつかない運命的な力、閉じという決着した結んで着地する決着した表現は、初版の印刷テキストでは、初版の印刷テキストでは、かっこ神々しい運命的な力、かっこ閉じとあったものが、手書きで訂正されてできている。また、かっこ天の何らかの廃材によって、かっこ閉じ、という句は、一旦、かっこ何らかの星座の影響によって、閉じ、と筆記されたものが、横線で消して作られた。結局は、言い表せないであろうことを知りながら、教室の工夫をさまざまに重ねていることが、モンテーニュの残した 貴重な筆遣いによって後付けられるということで、実際残ってるんですよね。あの写真もこの89ページのところにありまして、いやーこれが残っているというのがね、いいですね。なちょっとね、まあ、あの本当に、荒木先生、うまく言い表して解説していただいてるなと思うんですけど、モンテーニュ曰く、そこには私の到底理解できないところに、それについて私が具体的に述べ得ることの彼方に、何か私にはわからないこの結合の中立ちとなる説明のつかない運命的な力がある。我々は互いに会うことになる以前に、お互いについて人捨てに聞き及ぶ事柄によって互いに求め合っていた。それらの評判は我々の感情の上に、その正当な内容の及ぼす以上の影響を与えるのだった。それは天の何らかの廃材によっているように思われる。いや、出会いというのがですね、これは本当に、まあ、永遠のテーマですよね。あの哲学者の木田元という人が、偶然性と運命という本でしたっけね、あの書いてますけれども、私もなぜそういう、なんかそういうものを何冊か読んでるんですよね。一番最初にその木田元さんの偶然性と運命で、その後にもう数学者の書いた人の本で、あと科学者たちが書いた本、やっぱ3冊ぐらい読んでるんですけど、なぜこういう読みたくなったかって言ったら、やっぱり独立してから本当によくあの時にあの人と出会ったなということがあるんですよね。で、それが長くなればなるほど、そのまたそれが続いてて、でよくまた続いてるもんやなということとか、だからそのまず出会ったことの不思議さといいますかね、なんかそういうこう、だから大体あの、まあ、稲森さんもそうですけれども、経営者の方で、まあ、長く、まあね、こうやられた方は時々あの宗教家のようになりますよね。でもそれはね、やっぱ実際に経験して、よくぞあの時とか、まあ、稲森さんも私の履歴書に書かれてましたけれども、本当に窮地の時に何かふっとね、あの人の出会いによってとか、ことが好転してとかということがあって、まあ、続いたというふうなことが書かれてましたけれども、やっぱりどうしても思うんですよね、その不思議、よくぞという、不思議だなと、まあ、あの追っては、あーなんか偶然は必然やったかなということにもなるんですけれども、でもやっぱりまああの、まあ、昔から結局人は、まあ、モンテーニュがこれ書き残してくれてますから、なんかそういうものをなぜなんだろうと、こうね、もう古代も現代もやっぱり何かものを考える人はなんかそのあたりのことをやっぱり考えることになるんでしょうね。ですから、まあ、時々私も使うことがありますけれども、天のご加護というかなんかそういう気持ちになるんですよね。まあこのモンテーニュの、それは天の何らかの廃材ということですね、配ってくれる何か栄養剤というか、それは天の何らかの廃材によっているように思われるということです。 全くそんな、まあ、同じような感覚ですとモンテーニュに語りかけたい気持ちですね。そこには私の到底理解できないところに、それについて私が具体的に述べ得ることの彼方に、何か私にはわからないこの結合の仲立ちとなる説明のつかない運命的な力がある。我々は互いに会うことになる以前にお互いについて人捨てに聞き及ぶ事柄によって互いに求め合っていた。それらの評判は我々の感情の上にその正当な内容の及ぼす以上の影響を与えるのだった。それは天の何らかの廃材によっているように思われる。エセイ第一巻第28章、友情についてより。以上です。